ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、ニングルというね、絵本カフェのマネージャーをしてらっしゃいます、スキザキ千里さんにお越しいただきました。スキザキさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあまずね、場所からちょっと聞きたいんですけども、はい、東区は豊島の方にあるということですけど、
はい、
東武青果市場、
はい、そうです、
ありますよね、
はい、東武青果市場のすぐ横ぐらいです。あ、
もうすぐお隣ぐらいです、はい、道沿いになりますかね。
道沿いになります、
は
い、
ですので、はい、皆さんなんとなく場所はお分かりになるかなと思いますけれども、そちらに、まあ、ニングルというですね、
はい、
まあ、カフェがありまして、
はい、
ここが先ほども何回も言ってますが、まあ、絵本をたくさん置いてあるカフェということで、
はい、
これなぜこういうねお店をこうオープンすることになったんですか？はい、
そうですね、うん、やっぱし子供が生まれて出かけるときにですね、公園など外にはいっぱい遊びに行く場所があるんですけれども、家族でゆっくりご飯を楽しんだりするところを考えたときにあんまりないなって思ってですね、どうしてもご飯食べ行ったりしたら周りにお客様がいっぱいいらっしゃるんで、うんうんうん、静かにしなさいとか、
はいはいはい、
ちゃんと座ってなさいとか親の方が気を使ってしまうことがとっても多くて
ですね、
はい、ゆっくりすることができなかったんで、うん、そういう場所がないのであれば作ろうということで、はい、このお店をオープンしました。
で、子供たちが自由に楽しめるカフェと。
そうです、そうです、もう絵本カフェニングルはキッズスペースだと全て考えてますので、もう店内には子どもたちがいっぱい自由に動き回ってます。
なるほどね、
はい、
まあそういうキッズスペースであるカフェなんですけども、
はいはいは
い、こういろんなこうねメニューもいろいろあるようですね。
そうですね、と店内にはまずクレープですね、うん、クレープがお野菜を使ったり生クリーム系など、はい、たくさんの種類25種類まずございます。
結構ありますね。
そうですね、うん、その他にも注文を受けてこちらも焼くワッフルが11種類ございます、
はい、
とあとパスタですね。パスタは玉ねぎやピーマンなど野菜をたっぷり使ったものが5種類揃えております。
そういったのもお子さんたちと一緒に食べながら楽しむことができる。
そうですね、はい、
いうことなんですが、
はい、
まあ、そういう食べ物も充実しつつ、
はい、
まあ、なんといってもやっぱり絵本かなと思うんですけど、
はい、
このね、
はい、
まあ、カフェに絵本をいっぱい置こうと思ったのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、絵本を置こうと思ったきっかけはやっぱし今いろんな情報がすぐに、うん、手に取れる答えが見つかる時代になってきたと思うんですけれども、うんうん、はい、やっぱしその子どもたちには自分で疑問を感じ取ったりとか、
うん、
自分でこれって不思議だなって思ったり、その思ったことに対して答えを自分で探していって、その答えが見つかったことを喜びを感じてもらって、うんうんうん、そういうのができるものはやっぱしそういう便利なものじゃなくてやっぱし本かなと、うん、
なるほど、
その一冊の本の中で自分たちでいろんな楽しみや嬉しさや悲しさや寂しさを感じ取ってもらいたいなと思って絵本にちょっとこだわってみました。はい、
月崎さんご自身は、
はい、
そのお子さんをね、
はい、
お産みになってから、
はい、
まあ、ちょっと絵本と出会って面白いなと思われたということですけど、
はい、
それ以前は絵本っていうのはどう？
正直ですね、ちっちゃい頃はよく母に、やっぱし母が仕事が忙しかったので、図書館に連れて行ってもらって読んでたんですけれども、やっぱし年を重ねるにつれてあまり絵本と接する機会って減ってきたのが正直な、
まあ、
はい、話なんですけれども、
うん、
やっぱし子供が生まれて、子供がその絵本を開いた時に、パッと輝く顔、あの顔はやっぱし最高でですね。
なるほど、
はい、
お店はね実はご主人とも一緒にね、
はい、
やってらっしゃるんですけど、
はい、
ご主人は絵本はどうですか？
やっぱし主人はそう読む方ではないんですけれども
いやね、これはねもう本当、はい、僕もまあそれは有名なのは何冊か分かりますけど、普段そんな読まないですよ、やっぱり ね、
そうですね、
こう言うとあれですけど。
そうですね、うん、でもこっちが楽しいよって、この絵本ってこんな感じなんだよっていうのを伝えると必ずその 本を読んでくれて、ええ、その本からいろんなことを感じ取ってくれてます、うん、大人なりにすごい解釈の仕方が、うん、あそういう解釈もあるんだなっていうのを、うん、はい、逆に学ばせてもらうこともあったりとかですね、子供とは全然やっぱり違います、一冊の本でも。
これ不思議なのが、はい、絵本ってすごいなと思うんですけど、まあ、小さい頃小学校ぐらいまでの間に、まあ、ある程度有名なの読んじゃったりするじゃないですか、で知ってるつもりで、
はい、
だから読まないでしょ、改めてこう読み返してみたりなんかすると、
はい、
あ、なんだこれ、
そうなんです、
こういう意味だったのかとか、
そうなんです、全然、
ね、
全然違う、不思議なことに
見え方読み方が全然変わっちゃうんですよね。
そうなんです、自分の経験のちょっとプラスで言ってしまうのか、うん、はい、もうすごいびっくりします、それは
ね、
はい、
まあ、それを子供たちが見た時に、
はい、
どういうふうにまた感じてるのか、ちょっとまたね、
そうですね、だからお店で読み聞かせなんかも結構するんですけれども、うん、5人例えばお子さんがいらっしゃったら5人ともその一冊で感じ取り方が全然違って、はい、1人の子はすごく楽しそうに聞くんですけども、うん、1人の子はちょっと寂しそうに聞いたりとか、やっぱりあのちっちゃい子でもそれぞれの取り方が違うっていうのが、
へ
ー、はい、不思議だったりします。
なんでしょうね、その子がやっぱり感性が出るんでしょうね、
感性が出るんでしょうね。それとかその絵本を読んでる時にその子供たちの表情を必ず見るように心がけてるんですけれども、その表情も全然違ってですね、その同じ本を例えば2回3回読んであげたとしても1回目に出す表情と2回目3回目に出す表情っていうのが全く違って、その時その時で、はい、成長も中にはあったりとかするんでしょうけど、
まあ、子供たちのその短い時間、ね、はい、子供たちからすると長いのかもしれませんが、ね、そこの例えば1ヶ月とか半年とか、はい、それぐらいでもやっぱ変わってくるんでしょうね。
やっぱり子供たちってすごい記憶力もすごかったりとか、うん、経験することも毎日毎日全然違うことを経験したりして、その一冊のちっちゃな虫が出てくるシーンだったとしても、うん、その虫に自分があの時に虫見たとか、うん、こういう虫だったっていうのからまた話が、緑色の虫だったから緑といえば木かなとか、木といえば空かなとか、すごい話が膨らんで、じゃあ次はこの絵本、次はこの絵本、すごいです、子供たち
広がっていきますね、
広がっていきますね、
面白いですね、子供たちの世界はね、
本当ですね、はい、
本当素敵な絵本たくさんあるんですけれども、はい、ニングルさんにはどれぐらいこう絵本置いてあるんですか。
そうですね、全部で150冊ほど揃えてるんですけども、うん、はい、その150冊の中には初めて手にする赤ちゃんたちが見る 絵だけがはっきり書いてある絵本から、うんうん、もうしっかり文字が読めるようになった小学生の子たちが読む本、それとかママたちが読む、本当ピーターラビットとかですね、うん、そういう難しい絵本まで揃えてます。
あ、じゃあいろいろあるわけですね。
そうですね、はい、
杉崎さんが個人的に思い出に残ってる絵本っていうのは何ですか。は
い、思い出に残ってる絵本で言いますと、うん、やっぱし子供が生まれて初めて私が子供に読んで聞かせてあげた腹ペコ青虫という絵本ですね。
これ割と有名な、
ね、そうですね、これはもうとっても有名ですね、うん、もういろんな保育園とか幼稚園などでも、もちろん公民館とか図書館にも全て置いてある絵本で、腹ペコ青虫は有名です。この絵本がやっぱし思い出の絵本になってきますね。
これその理由はその最初にやっぱお子さんと。
そうですね、もうこれは最初に保育園の先生から紹介していただいた絵本なんですけれども、この子供が歌に乗せて、うん、読んでくれたんですね、うんうんうん、最初に私が知らなくって、ただその一つ一つもちろんこの絵本の中に数を数えていくシーンがあったりとか、月曜日火曜日水曜日曜日を覚えていくシーン、いちごとか洋梨とかリンゴとか果物を数えていくシーンなど、この一つ一つのことを子供が本当に楽しそうに読んでくれたのを私今でも覚えてて、この絵本があったからきっと今こんなに絵本が好きで、他の子にもこの絵本の良さを伝えていこうって思ったんだと思います。
なるほどね、
はい、
さあそんな杉崎さんがこの時期におすすめした
い
絵本というのを今日はちょっと持ってきていただきましたので、はい、紹介していただきたいんですけれども、
はい、まず 一冊目はこのポカポカした一番いい季節の中、うん、お散歩にたくさん行かれることが多いと思うんですけれども、はいはい、そういう時にきっと楽しくなると思います。一本道を歩いていたらという絵本がですねあるんですけれども、
ま
あ、
随分なんか優しい、
ね、そうなんです。色合いの
可愛い絵ですね。
可愛い絵の絵本なんですけども、うん、一人の男の子が一本道をきっとこれはお買い物に手に人参を持ってるんで、うん、お買い物に行ってるんだと思うんですけれども、うん、そのお家の前にある一本道に差し掛かった時にいろんな人に出会うんですね。これは大きなおばさんだったり、う
ん、でかいなおばさんこれ
ごめんよってまたいでいくんです。
おばさんすごいねこれそうね、5メーターぐらいあるなこれ。
そうと思ったら次はすごくちっちゃい、
あらちっちゃい
今度は男の子の足の間をタタタッと通っていったり、うん、奥から猫が来たと思ったら、うん、
長いですね。そうなん
です。ものすごく長いんです。
私今杉崎さんに絵本読んでもらってる状態です
と思ったら、うんうん、飼い主はもっと長いんです。
なんだこれ。
そうなんです。こうやってこの一本道を歩いたらっていう絵本にはですね、うん、この一本道の間でたくさんのいろんな人や動物に出会っていくんですね。で作者のこちら市井美香さんっていう方はですね、はいはい、この一本道を歩いていたらを人生に例えて書かれてるそうなんですね。
なるほど。
これからの人生こうやっていろんな人に出会っていくっていう、でもこの人生の中でいろんな人に出会うけども、うんうん、楽しいこともびっくりすることもたくさんあると思いますっていうのがですね、子供たちに聞かせると自分たちはどんな人に出会うんだろうとか、どんな動物に出会うんだろうってすごく楽しそうに想像を膨らませてくれる、これ今の季節におすすめしてます。
なるほどね。はい、これからね幼稚園保育園入るとか、はい、クラスが変わるとか、はい、小学校に入るとかね、まさにこれから出会いのシーズンですからね。
そうです。はい、
まあ、他にもですね、はい、たくさんあるんですけれども、はい、まあね、あのこういった形でいろいろ紹介なんかもお店の方ではしていただけると、
はい、そうです、はい、
いうことですから、はい、まあ、そのお子さんにぴったりのはこれなんじゃないですかというアドバイスなんかもしてくれるということですので、はい、たくさん絵本がありますので、はい、ぜひお子さんと一緒に、
はい、
まあ、よかったらお父さんも、はい、一緒に行っていただきたいですね。
もちろんおじいちゃんおばあちゃんも、
ね、そうですね、
はいはい、
ということで、はい、今日は絵本カフェニングル、はい、ご紹介させていただきました、はい、ぜひ皆さんお出かけください、
はい、
あのホームページもありますから検索していただくと出てきます、
はいはい、
ということで今日は、ニングルのマネージャー、杉崎千里さんにお越しいただきました、はい、杉崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。